音音文書と講座を10月の部を始めさせていただきます。先月は天輪王明神の頃というふうに捉えまして、天輪王明神を取り払うためにおやさまが、大和神社小教員へ、お手先3号4号を提出して、そして、天輪王明神を取り払わせたというところまでお話ししたと思います。で、その最後の部分を今日は重ねるようにいたしまして、山村御殿という山に差し替わりたいと思います。で、これをまとめますとですね、これは高い山から王冠の道といういわゆる高山布教ということを今日のテーマにしたいと思います。で、その高山布教ということがですね、往々にいたしまして、なんか地位の高い人または経済的に裕福な人に、聞きやすいように、聞き入れやすいように、お話を特別にするみたいに思っている人がいるんですが、これは大変に勘違いでございまして、親様のなさったことは、高山の方針、日本の国の方針が間違いであると、大日本帝国にはまだなっていないんですけれども、もう明治の初めからですね、天理人道教育と称しまして、これが昭和になりますと発行一部神道、神道実践、進化の行うべき道という言葉になってですね、それで、天皇のためには特攻隊になって死ぬのを承知で出なくちゃいけないみたいに、その教育が進んでいったわけですけれども、そういう、なんて言いますか、兆しなんていうことより、そういう方向にどんどん日本が進んでいく、それを将来の危険をですね、それを親様が厳重に厳しく警告を発しまして、それで親様がそれによって弾圧を受けるということが実は高山布教なんですね。で、高山の間違いを正すと、これが高山布教という意味なんです。で、一言で申しますとですね、これは天皇制軍国主義国家の国税であります発行意中が世界を滅ぼしかねない危険基礎である。国の方針、国税というのは国の方針のことです。この頃あんまり使いませんけれども、それを警告し、ブレーキかけたのが高山布教、高い山から王冠の道という、親様の言う王冠の道は、互いに助け合って陽気づくめの世を作るという、この道が険しくなくって、ずっと平坦に誰でも通れるようにするのを王冠の道とか言ってるわけです。これは山坂や茨城グローや崖道や釣りの中も通り抜けたらまだ見える木の中もあり、土の中もそれを越したら細い道ありと、細道をだんだん行けば大道や、これが確かな道であるとお筆先で教えられまして、で、親様がお筆先書かれて、これから国の方針も世界の将来もですね、正すという姿勢を示して、この道がはっきりと始まったのは、もうそれよりもずっと前ですけれども、お筆先を書かれた時は国の方針と比較いたしまして、はっきりと定められたんですね。で、これが高山の方針は危険ですという警告である。で、この危険というのが明治に特別に日本の民衆がですね、感じましたのは、それまで仏教教育が国民の基本であったわけです。 大体日本の教育っていうのは、もう基本に仏教教育が流れてるわけですね。で、天皇一家でもこれがみんな信仰は仏教でございまして、現職の天皇は天照大神以来の俗世間の地位についているということになってるんですが、天皇の位を引きますとみんな上皇は何とか院何とか院というふうに唱えまして、まあ、別荘がですね、石垣や垣でもって包まれているんで何とか院という、院というのはそういう意味なんですね。それで天皇 OB が坊さんになるというのは当然のことになっていたわけです。まあ、ちなみに後醍醐天皇が後醍醐天皇に忠誠尽くした楠木多聞病衛などというものなんて神農小唐記に書かれている人が、後醍醐天皇に仕えたから神様として神戸にですね港川神社を祀られたんですが、その仕えてる人が後醍醐天皇がまさか坊さんの格好をしていたとは誰も思っていないんですね。まあ昔の錦絵を見ますと坊さんの格好をした後醍醐天皇がですね女官口説いている絵なんかを、普及してたもんですから、江戸時代はそういうことも承知していたんですが、明治になってから楠木正成が仕えただけで神様になれる、その後醍醐天皇が坊さんの格好をしていたなんて誰も思わない。住んでいたところがですね近隣農寺と、お釈迦様の説教に出てくる天輪王であると後醍醐天皇が唱えて、金の位を持った天輪王の住まう寺というのが吉野の離宮に作られまして、そこに後醍醐天皇が住んでいたと。お寺に坊さんの格好でもって後醍醐天皇が住んでいたということを明治以降は全然教えません。で、大体そういうふうにその日本の教育はですね、皇室から庶民まで仏教教育だったんですが、一応は教育のっていうのが違っていたのが、やはり皇族家族は自分たちの地位を守るために、国学と、古事記日本書紀をもとにいたしました国学というものを学んでいた。それでその下の実際の政治を行う人間は、これは国学古事記日本書紀の日本の権力者を棚上げしてですね、自分たちが政治を行うんで、その政治を行う人たちは儒教ですから、国学にそれから儒教、これが武家の教育であった。そしてここまでで1割なんです。国学の系統はこれ神道ですね。それから仏教の坊さん、この庶民は仏教教育とこう言うんですが、ここが9割を占めていたんですね。 90% を占めていました、明治の初めで。そしてこの仏教の教育者である坊さんまでこっち入れまして1割しかいなかったんです。で、日本の国全体は仏教教育を行ったこの徹底っていうのがですね、寺受け制度というのを定めまして、全住民がお寺に住民登録をすると、これが神社の神職までがですねお寺に住民登録していたと、そういう形でもって坊さんのお説教を聞いて信じていなければ危険そうの持ち主というふうに扱っていたのが寺受け制度なんです。これ通行手形って関所を通って旅をするときに通行手形っていうのが必要だっていうんですが、これは坊さんがキリシタンでもありません、日蓮宗富士伏せ派でもございませんと。その日蓮宗富士伏せ派っていうのは仏教の 原理主義者ってやつですね、今流行りのイスラム原理主義者とかキリスト教ファンダメンタルとか言ってですね、聖書通りに行動するんだと言って過激派になっているのがいるんですが、これは仏教を原理主義者というのは日蓮宗富士不二派だったんです。で、自分の住民登録しているお寺の住職さんが、これは私の説教を聞いて穏健な思想です、キリシタンでも仏教の過激派でもございませんという証明が通行切手というやつなんです、または通行手形、これ切手というと封筒に貼るこんな小さいんじゃないんですね、切手というのはもう為替でも何でも昔は切手といい手形と言ったんです。これは身分証明書だった、これ穏健な思想の持ち主の証拠と言って証拠守りという言葉が存在していたわけです。で、まあ、そういう江戸時代の教育に対しまして明治になりまして教育ってみんなが感じたのが、今まではですねこの儒教の教育というのが中国からですね、朝鮮半島を通りまして日本にまで届いていたと。大体日本の文字というものは儒教という船に乗ってきたと。その儒教を漢字でもって表す言葉というと、もう言葉まで儒教という船に乗ってですね、船に乗って朝鮮半島を渡ってきたというのはおかしな話ですけれど、まあそんな、中国本土から朝鮮半島を渡って日本に伝わってきた。これが儒教を主にしたその仏教教育、儒教が政治家の武士の教育で、そしてこれは、江戸のですね湯島の聖堂が国立大学で、朱子学が聖堂、陽明学というのが、まあ、とかく昭和になってから重視されたんですが、江戸時代は医学と朱子学が正統で医学と呼ばれたんですね、陽明学が。で、医学の金、朱子学じゃないのは過激であるというので学問の統制があったわけです。で、熊沢万山なんていう人、また近江聖人なんていう中井東寺という人は、この陽明学だったんですが、熊沢万山なんかはやっぱり弾圧を受けております。で、そういうふうに朱子学という秩序を保つ儒教というものが主で、そしてもっとこの庶民全体は仏教でもって穏やかにですね教育されていたと。で、何しろその教育の捉え方というのはですね、殺すなかれという言葉があります。これ仏教では殺生をしてはいかんとこういうふうに言うんですが、これは一神教の世界、キリスト教でも殺すなかれが出てまいります。でもこれ極端なんですが、これ神道でも殺すなかれが原則ですけれども、ここに末路の者は平らげて八甲一を成し遂げるという神武天皇の詔勅というものが、殺すなかれという人間全体のまあ掟よりも優先しちゃうんですね。これは旧約聖書で殺すなかれというモーゼの十戒というのはありますけれども、これは神が定めた掟でありまして、その神が私以外に神と唱えている者たちがいる、その弟子はまあ殺せと、我が神の敵を殺せというと殺すことが神への務めになってしまっていると。これは日本の八甲一運もですね、キリスト教やイスラム、それからユダヤ教などの我が神の敵を殺せというのとは 非常によく似ているわけですね。まあ日本のこの神道というのはですね、多神教から一神教になるその途中の経過が、まあ、まとめられたのが日本神道だと、こういうふうにこう言われているくらいでいるんですが、ところが仏教になりますと、お寺の和尚さんが我が寺の敵だから殺せなんて言っても殺しちゃいけないのが仏教なんです。日本の中世見ますと僧兵なんていうものが大暴れしてますから、なんかもうその一神教の世界と同じように思っちゃうんですけれども、仏教では、こんなかあの神の掟だから守れじゃないんです。人間というのは人を殺したり嘘を言ったり大酒飲んだり盗んだりすると自分の心が穏やかじゃなくなって真理が悟れなくなると、真理を悟れなくなると不幸せになってしまうから、殺しちゃいけません、盗んじゃいけません、嘘言っちゃいけませんということになってるんです。神が定めたから守れという、その押し付けられた掟ではなくして、仏教の場合には戒めなんですね。あくまでも戒というんです。殺したら自分が悩んで幸せにはなれませんよという、だから殺さない方がいい。強制力ありませんが、これはどこまで行っても殺すなかれが通用するんです。だから神の掟だから守るという服従精神で自分のまあ正しい暮らしを守る人は、神が殺せと言ったら殺してしまうんです。ここに服従精神では本当の幸せになれないと今の人なら考えるんですが、まあこれ上に怖い人がおりますと、その怖い人に弾圧受けて殺されるんじゃないかと思うとですね、何しろ目の前の怖い人が最優先になっちゃうんです。それで服従して殺す、神の命令で殺すなんていうことが出てきてしまうわけです。で明治になりまして、日本のこの仏教教育をやめてですね、これ先月寺受け制度というのを作りまして、あ寺受け制度を廃止して氏子制度を作ってですね、それでそれぞれの神社に所属したの神主さんが、神社の責任者がですね、神職がこれは、天皇家に、ま、この天皇家の先祖の天神に服従する人間ですという証明を出すと、それを守り札と言ったんですが、証拠守りという言葉になっているわけです。で現在お道の中で証拠守りというのは、親様の赤木を切ってですね、そして切れ端でも自分を身につけて親様と同じものを着て同じ頃になるという意味で、親様はこの赤い着物を何と思っている中に土がこもりいるぜと言って証拠守りと呼んでおりますが、明治の初年におきましては証拠守りという言葉は全然意味が違っていた。今までの寺受け制度で、坊さんが、思想的に安全ですという証明を出す、それと同じように、天皇教学に服従しているという証明を神社の神職が出す、こういう制度にして服従精神を強化するということであったわけです。で何て言っても基本に日本の神話が説かれまして、ここで説かれたのがですね、この明治になりまして国の方針といって神道国教政策になりました時に国読みの神話となるわけです。それから天孫降臨、天孫降臨というこのこれは孫でありまして尊いじゃないんですね。天孫 それで天孫降臨でその、アマテラス、イザナミイザナミが国を作り人間を作り、そして支配者としてアマテラスの御神を生みましたと。ここまでが国生みなんです。でそのアマテラスの御神が、あの地上の国は私の子孫が君たるべき国なりという神勅を下しまして、ここで神勅というのが出てくるんです。でこの神勅を下しまして、アマテラス大神の孫のニニニの御子を地上の王に下す、これを天孫降臨という。そしてそのニニの御子の島の神武天皇がですね、九州から東の方に、我新河岸に行きしより、ここに武藤瀬となりぬという、天皇制が始まったという時の装飾があります。でこれは理想の国、豊かな国、大和平野を目指しまして、そして、柏原まで征服してですね、で柏原に、御殿を作って、宮原かとこういうんですが、御殿を作りまして、住民は穴掘って、まあ結局民族だったんですね。縦穴式住宅に住んでいると。そしてこの御殿というのは食料倉庫、本来は食料倉庫の建物なんです。でその頃はですね、米を作っている住民よりも米の方が大事にされたんです。どうせ住民なんか20年か30年で死んじまう。穀物は腐らすわけにいかないから高床付きの倉庫に住むと。そして住民は穴掘って屋根だけつけて住んでいた。これが民は穴に住んでいるけれども御殿を作ってそこで位につくと、こういうふうに宣言している。で三原家というのはそういう、まあ、大きな建物を言うんですが、食料倉庫、公共の食料倉庫を乗っ取って、で自分におめちゃり言うためにうんとやるぞ、私逆らったらやんないぞと、まあ、食料倉庫の管理人が君主になっちまったと、支配者になっちまったというように、まあ、考えると、今の神道のお社は原型はあれ食料倉庫なんです。あの食料倉庫に神と唱える人が武力でもって支配している時ですね、民は穴を掘って屋根だけつけて住んでいたと。これが神武天皇即位の装飾に出ている。でそういうふうに神武即位という、神武天皇即位、 これがその時の装飾が八荒一宇、世界を天皇が支配することは良いことであるということまで書いてあるわけです。まあ、それで国文がですね、八荒一宇というのが出てくるわけですが、日本には神話というものがそれぞれの地方に、それぞれの村に、我々の一族のという伝説が語り伝えられておりまして、神話というのが地域によりいろいろな神話が日本全国にあったんですが、それをまとめましたのが天武天皇の時、古事記日本書紀という、古事記をですね、権現の記と書くんですね。日本書紀は糸編の記とこう書きます。危機神話とこういうわけですが、天皇家を中心とする神話がまとめられまして、日本の教育の基本に据えられたと。まあ、そういうふうに、こういう服従精神を主にいたしました古事記日本書紀というもので、日本全国の神話をまとめていたんですが、それを明治になりまして、特にこの3つ、国生み、それから天孫降臨、神武即位というものを重点にいたしました神話がまとめられて、そして強化されたわけです。国民を絶対に で天皇に服従するように教育する。でそれが、まあ、これは角度を変えた先月の復習に今なるというですが、この神話をですね、この神話を天理と唱えたわけなんです。この神話を天理、日本の政府がですね。それで民はこの真理に従って命を捧げるべきだ、これを人道とこう言った。でもう一度復習いたしますよ。先月のだいたい天理というと、儒教ではこの天然自然の世界の真理は、自然現象も草木も金獣というも獣や鳥も、それから人間の本性も善であると、こういうふうに捉えていたわけです。天理は善であると。でそれに対しまして、人欲というのが語られまして、この善の世界の中で人間の勝手な考えが悪であると、こういうふうにこう言っていたわけです。でここのところを明治政府はすり替えたんです。人欲、儒教の世界では天理人欲とこう言いまして、善と悪とこういうふうに対峙させていたのをちょっとすり替えまして、八行一憂が善である。そのために命尽くすのが人の道で、これも善であると、こういうふうにこう教えた、すり替えたんです。それで天理人道は人の踏み行うべき道であると、これで明治5年から日本にこの天理人道を教育するために文部省と教部省が作られた。ですから本当に民主的な教育をしようと思ったら、文部省というああいう名前も抹殺すべきなんですね。変えなくちゃいけません。基本が改まりません。でこれがですね、昭和になった時には天理が発行一憂ともろに言うわけです。それで人道が神道というのは、これ君臣民という言葉はですね、君臣民はこれは天臣なんです。それから臣下はその君に仕える支配者の、まあ、担当者、支配担当者、税金取って国民に服従しなさいっていうのがこれ臣下。で民というのは奴隷なんです。これが君臣民の間柄なんですが、天皇のために命を捧げると言って国民みんなが国民開兵という原則が明治から打ち出されまして、天皇のために命を捧げる強者は奴隷から臣下に昇格と、こうなるわけです。それでこの天理は八行一憂である。それで人道は今度は神道実践である。こういうふうに、特に昭和になりますとこういう言葉で発行一憂と対比して神道実践ということが説かれるようになったのが、各申す私が小学校1年頃からな。文部省が昭和12年に国体の本義という、まあ、考えを発表いたしまして、日本の危機神話でさえ天皇家に都合の悪い昔の伝説は教えてはいかんと、 徹底して国民神話、天皇の先祖が天地を作ったんだ、国土を作ったんだ、支配者はあまたら総御神です。そのあまたら総御神は地上の国は我が子孫の君たるべき国なりと神勅を下した。その新井の御事のひ孫が橿原に都を作って、世界中を天皇の支配にすることは良いことであると、こう言ったことを、これを、彫刻の精神と言った。国の始めの精神、もう神話がこの筋だけにまとめられまして、徹底して教えた。明治はまだあの泥見後期なんかも天皇家の先祖が、人間を産んだなんて言ってですね、あの山沢さんが天皇家にお弁当で言って泥見後期作ったのは、初めの頃は天皇制服歓迎してたんです。仏教教育ばっかりの中に天皇の先祖が功労して世界作った功労者だって教育は山沢さんの神道天理教会でも歓迎されて、あの天皇政府に歓迎されていたんです。ところが昭和になりますと、徹底してこの軍国主義に役立つこういう彫刻の精神だけを教える神話をやれと文部省が指令出してから、どんどん弾圧が激しくなりまして、昭和13年にはですね、大本教の裁判が行われた。その裁判でよろずよの常世の闇と今までの よろずよと言ったら誰も天理教のよろずよを連想するんです。その今までの世界はずっと真っ暗な世界であったと、その言葉が歴代の天皇が主に後ろ見てください。歴代の天皇が暗愚であるとそしったと言って、大本教の裁判の冒頭に裁判長がよろずよのところの闇を問題にするというので、それで天理教は慌てて三河村歌からよろずよを削れ、三下り目削れ、五つ下り目削れと山沢さんのですね、一族山沢為三さん、また為信さんがですね、三田村歌を削ってしまうという反応を示すように、これが徹底したわけです。まあ話はいっぺんに昭和まで飛んじゃったんですが、それでそういう影響でもってですね、天理教の教育というものも、いっぺんに軍国主義化が進みまして、そしてもう明治教典一点張りということになった。この昭和13年現在ですね、昭和13年に輸達を出して、泥見後期の教説を行わないって言ったんですが、実は明治教典以外を教育しないという意味なんです。お父様の官僚大勤めの教理は解かないという輸達を出したんですが、その時具体的に天理教の基本教義書というものが変わっちゃったんです。それまでの基本教義書は1番泥見後期、2三神楽歌、3奥出先、4お指図、5明治教典と、こういうふうになってた。それが昭和13年から明治教典のみということになりまして、他の教育はしてはいけないという弾圧がありましたのが天理教教会本部なんです。で、まあ回りくどい話のようでしたが、これは現在の私たちを取り巻く天理教団の現状というもの
これを見直したい。天理教というのは名前は気に入りません。正直言いまして明治政府の天理人道です。中国の儒教の天理じゃないんです。ですから天理人道は遅刻の大本という言葉が明治から政府がうんと使いました。で天理人道は遅刻の大本、これは今まで儒教の教育で儒教の世界の治め方というのはですね、終身身を治める、それから成果家を治める、それから治国国を治める、その後に平天下と天下を平らげると、こういうふうに儒教は段階的にまあ治めんじゃなくてエスカレートするように教育していたわけです。その治国という国を治めるというのをここに言葉使いまして、天理人道は治国の大本という、こういう教育を明治政府がやったわけです。でその明治政府に迎合するように天皇制軍国主義を教えて出世しようという教団が現れまして、まずお先を担いだのが天理教です。次人の道、今の PL 教団です。その次が大本教です。これは天皇に天皇政権にへつらって作った教団が昭和になるとこれみんな弾圧受けるわけです。日本神話が狭められたんで、こんな広い範囲の日本神話を説いていたのは八荒一宮という世界征服という目的に絞ったんで、それぞれの国土の中で豊かに暮らすような神話を全部弾圧を受けたのが昭和です。でその結果日本人の信頼も失い、世界の信頼も失って滅びた。でこのその方針親様が警告を発したのがこの高山布教ということだ。日本の天理人道は遅刻の大本と教育していることが間違いじゃありませんかと筆先を突きつけた。これが第二次親元神社事件ということです。で現在この天理教というのは名前は気に入りませんが、これはお勤めをやる人たち、それから三木さんの弟子、この人たちを世間の人は天理教の人たちと呼んでおります。ですから名前気に入らないからと言って俺は天理教じゃないっていうのはちょっと世間の人が混乱いたしますから、天理教であるけれども国の方針なんかに服従するんじゃなしに、親様の教えで一人一人の生き生きとした精神を解放し、そしてその個性を生かして助け合うところがことが幸せなんだというこの教えですね。この哲学は大変なんですよ。世界でもって人間は共通性を尊ぶべきか、それとも人間一人一人の個性を尊ぶべきかというのは世界の治め方教育の中でもって一番基本の対立した考えなんです。でそれが親様の神楽勤めこの人形で見て、実際に明日はみんなが自分で勤めるわけですが、親様の教えたのは人間は全部違う、同じ理想調和の喜びの姿官老大を見るんでも角度によってみんな形が違う、それで自分の生き方、隣の人とみんな個性が違うことを発揮している。そして自分の立場で自分の個性を発揮する以外に、理想社会に勤め方はないということをもう
腹の底から感じさせるのがこのお勤めなんです。それでいながら共通の意見を本性に目覚めなくちゃいかんと、まあ、人間の本性は共通の本性に目覚めなくちゃいかん、それは生まれるときにこの調和の中から生まれたという事実である。それが調和の中から生まれ調和がなくなったら死んじゃうという生き物は調和をとって喜ぶ性質がある、まあ人の喜び楽しむように生まれついたのこの私という自覚を持てた、これが共通点です。でそれは受精卵の出発点がそうできてるんだ。それから長い間あんたいくつですか、30です50なんていうこんなことじゃダメだ、30数億年たつ何年とこう言わないといけないんです。生き通してきたんです親様が感動台で教えたのは。そういうその共通点で現在の自分にいると隙の部分もむくみの部分も助け合って調和をとって生きている、つなぎ突っ張りで形の安定もある、みんな助け合うと勇んでいる、助け合わないと歪んでしまう、死にも至ってしまう、こういう自分であるということを、これは命あるもの全ての共通点。そしてそんならばこれからの将来の暮らし方も陽気づけの根を作る南條佑助の生きがい、陽気に暮らすこの私と進むべきである、これがお道の勉強の仕上げなんです。でこうそれがそこに向かって進むのが親様の弟子の進み方なんです。ところが今言いましたように天理教教会本部というものはどういうふうにできているのかというと、天皇制軍国主義にへつらって作られたという、これは同じですね、教会本部というものが教会なしに天理教本部と、こういうふうに言いますと世界の捉え方も全然違います。これは軍国主義の右の塊だなんて今でも言われちゃってる。天理教は国推進者多いから不再軍備賛成だろうなんて、そんな見方までされているのは、これは教会本部というものがあってですね、その中でどちらかというとこんな考えを持っているのはほんのわずかです。在籍者200人いる、本部員で60何名いる、その中でせいぜい私のこう知ってるんでは何名いるかどうかという、この少数が伝統的に国の権力を背景にいたしましてお勤め反対で経典を押し付けているという人間たちが出ているんです。お勤めが親様の弟子の象徴です。これが経典というのを作った、ところがここのところでですね、重要なのはこれ2000年から2001年2002年とこれ去年おととし先ほどちょっと3年新柱がですね、天理教新柱がお勤めの第一義は自分は官僚大を囲んでの神楽勤めである、それを国々ところどころの教会で月々勤めるのでありますと宣言したんです。天理教教会、世界の天理教教会は官僚大を囲んでのお勤めを月々やりなさい、こういう宣言を出しました。お勤めです。これが世界中の天理教教会新柱の 方針が一致したのに、教会本部がまだ天皇家はテレビでは人気者です、もしかすると再軍備になるのかもしれません、小泉なんかのああいうはしゃいだ姿を見ますと、このわずか数人の人が天皇制軍国信用をやっていても自分の地位は保てんじゃないかしらと思っていると。残念ながらこのわずか数人の人間が長い間人事権を持っていたんです、教会本部の。でその人事権を持つということは、そこに虎穴に行って孤児を得てんじゃなく、虎の穴の穴頭を下げてこうと通り過ぎるような格好になるわけです。資源の塵を払うというような格好になってしまう。その癖が残っている、現在はそういう状態です。でこの年限は120年歳を目標にですね、もう動いてくれという信頼者の思いがここに反響しているんで、まあ反映しているんでですね、120年歳という旬にこの気配を感じ取った人は、町の人たちが今みたいに時代に合わない経典の教育なんかをやっておりますと、主要家がですね、みるみる衰えちまったんです。これは後でもってこれまとめますけれども、昭和34年に天理教教規改定いたしました。で現在の経典や広報教祖伝というものは昭和22年の教規、まだマッカーサー司令部の監督下にありました天理教団は、一神教キリスト教の教理に合わせまして、日本で一神教の教理というと神道という建前ですから、高間原の天皇の先祖の神様のお告げによりまして中山御家が始めましたと。中山御家が始めたんじゃなく、高間原の天皇の先祖の意思でその教えでこの道が説かれましたという経典がまだ22年作られていたわけです。敗戦まではそれ一本やりだったわけです。やっぱり敗戦後も昭和22年典型により中山幹お道を始めたと、こういう狂気だったんです。それで今の経典がその狂気に基づいて作られた。それで新柱はこれはマッカーサー経典であるという、そういう言葉を使ったんです。まあ天理教時点では GHQ の占領政策、宗教政策に合わせて経典作られたと、狂気経典作られたということは天理教時点にも書かれております。そしてその態度ですから、新柱は二大新柱は10年、この経典は10年間はまあなんとか使うけれども、それ以外、それ以上は使わないと宣言いたしまして、約束通り昭和34年に狂気を改正いたしました。本来の親様の教えに戻る。高間原の天皇はこんな個人のですね、個性を認めて民の幸せのために互いに個性を補い合い助け合って調和を作れ、こんな教義をですね、高間原の天皇の先祖は言うはずがない。天皇の世界支配を進めるためには服従しない者は殺せという教義を持っているのが天皇家の神道です。天皇家の先祖は親様のような教えを説くはずがない。ですからお勤めを基本に復活するために昭和34年に教規を改正いたしまして、中山幹のお告げにより天保9年10月26日天理教は始まったという教規に変えたわけです。中山幹以前に誰もこんな素晴らしい教えを説いてもいないだろうという宣言なんです。神がかりということは中山幹より前に 中山美紀にものを言わず神様がこういう教理を説いたと、これは古事記日本書紀にどこに書いてあるって言わなければ神がかりなんていう根拠はどこにもないんです。天下りというのはですね、天下りというのはこの天孫降臨の時、高天原の王子がそのまま地上の王になった本人の責任で、本人そのものが行動しているものを言って、ものを言ったり行動しているというのを天下ると言ったんです。神がかりというのは誰かにとつかれて喋ったんで私は責任がありませんというのが日本語の神がかり、天下りだったんです。でそのはっきりした大和におきましては、それがはっきりしているのは天下りの神社は橿原神宮として日本で一番尊い神社とされています。ところが神がかりはメタ神社として千枝の関堀に囲まれて天つかみ系ではあるけれども、特に癒しい神々の里、神がかりを受けて自分の責任持たずに物を言ったり行動する人というので、これは神がかりを受けた人の神社、雨の渦目、猿田志向、冷田のあれというような人の神社が作られてまして、メタ神社と言っております。でメタ神社というのはどんな内々で扱われているかといいますと、これも神がかりでしゃべりした語り部だと。語りと言ったら日本ではいい印象ありません。嘘で騙したという意味に語りという言葉が使われています。語りの女、これメタ神社のメタというのはウルという字、メタ神社、語りの女をみんなヤクザたちは何て言うのか、バイトと言います。それくらい神がかりということは日本の歴史を知る人は全部卑しき行動、責任持たない人間たちという意味で使っておりますので、天皇制軍国主義時代でも中山美紀は天皇家の神のお告げを受けてそのまま喋ったんですと言えばバイト扱いで弾圧受けなかったんです。それが奥手先の中で天下りと言ってですね、私が初めて解いたんだと、今までに解いたものがあるならもう一人どこへでも連れてこいとまで奥手先には書いてありますけども、それを弾圧受けたくない本部のこのわずかの人は天下りっていうのは高天原の神様が中山美紀に言わしたことを天下りとこうすり替えてます。日本語としてはとんでもない間違いを天理教の人は信じ込まされているわけです。ここを立たさなくちゃいけないんですね。で、その旬が心柱がですね、親様が初めてお勤めを教えたんです。そのお勤め大事なんですよ。これ以外に天理教の教義ないんだという発言を繰り返して120年祭を迎えようというのに、本部のほんの一部の人間が新橋屋さん、私らはそこ見てるのにやれるもんならやってみなさいなんていうふてぶてしい態度でもって居直っている。で人数は少ないですから、ここでもって腕づくで私たちもしてはいけない。注目重視ということがありますが、皆が指差し、あの人たちが間違ってるんだと、あの人たちが親様を裏切って嘘の教えを説いてるんだという目で見れば必ず反省し改めます。見ないからいけないんです。間違っている人が怖いから目を伏せて誰が悪いのかを指差しもしないということが、続いてしまうんですね。今そういう重大な旬であるということをしっかりと捉えていきたいと思うんです。で、まあそういう現在そういう時にあると、 ここで一区切りつけまして、そして明治の初年のですね、日本の宗教情勢といいますか、これが実は、ね、明治初年にですね、天津神の神社というのが奈良にほとんどなかったんです。各村々国津神、三島の村は大山積みという、これ国津神ですね。三島神社典型的なのがおとぎ神社です。おとぎの村にいますおとぎなんとか宿の神社というのが本来の神社だった。それでその人はこの水の少ないところで、利水水利水をちゃんとこう農業に適したように配置した。そのおかげで我々は豊かに暮らしているというので、我が村の先祖氏神をですね称えていたと。これは親子の関係ですね、村長さんと村民の関係で、そしてそのおかげで我々は栄えてきたと。これがおとぎ神社の性質です。国つかみ神社です。でそういうのが村々にあったわけです。大和はどの村も氏神を中心に氏子が暮らしていた。国つかみの神社です。大和郷、大和郷神社、みんなそういうふうに国つかみの神社でまとまっていた。天つかみの神社といったらほとんど後から天つかみ家というのは春日大社があった。天皇家の文官、雨の小屋根の御事、これがですね、そのこの子孫が藤原氏ということになってますから、天皇地下でもって統治下で力を備えた藤原氏が、春日大社というのを作って、そして天皇政権の武官であります武官2人と、自分たちの先祖文官1人と助官1人、この4人を春日大社として奈良で祀っていた。それでほとんど国つかみの神社ありません。例外的にあるのがおとぎ村を天皇政権が手に入れるときにですね、そのおとぎ村のを見下ろす山の中腹に、国譲りを要求した天皇軍がいたという伝説になっている。そこで先祖を祀ったのが十二神社、天照大神と、その親イザナギイザナミ、その親カシコネオモダル、オモダルカシコネと、その親というふうに十二柱の神を祀ったんですが、これはもうまさに崇めているのは竹の内の集落だけです。我々はおとぎ村を制圧してこの神を祀った者の子孫であるという竹の内の集落 の神様といって、社殿もですね、ほんの私の手でもってこう表現できるくらいの大きさの社殿がポンと台の上にあっただけの、大和の大きな大勢の人たちが崇めるというような神社ではなかったのと。橿原神宮があるじゃありませんかと今の人言うんですが、橿原神宮は明治15年に天皇政権が確立したって、明治15年といえば軍人直下ができた頃です。その時に皇居の中の一棟の建物を持ってきて橿原神宮にしたというのが始まりで、ああいう大きな大規模なものになったのは紀元は2600年という昭和15年を目標に大木を移し植えてですね、昔から橿原神宮が尊ばれていたように作ったのが橿原神宮で、大和の国は国つかみばっかりだった。それで国譲りの神話というのはですね、みんな大和号で国譲りの神話はこういうふうに語られていた。この国豊かだから、よこせと高間原から軍師が来た。 で、その時に再々断っていてもですね、もう避けられないというので、この大国玉の神、いわゆる大国様がですね、地上の王だったんです。大和王の国つかみだった。そこに天皇家がこの国を譲れ、 王様の位を譲れ、はっきり言うと収穫を全部よこせと、こういうふうに国譲りの交渉に来たんです。でそれが強いもんですから、戦ったら稲もされたら、もう昔の戦争は収穫期に稲もしちゃうぞというと、これ一番恐れるんです。民皆殺しにするぞというと恐れるんです。でそれを持ち込まれた大国玉の神というのがですね、戦わない、私暗い資料づきましょう、これが大国玉の神です。それでその時に、今までこの矛の権威でもって治めてきたけれども、この矛を戦わない証拠に天皇家に与えますと。でこれを大事にすれば、元の大和の王様を大事にしていることになるから、村々はみんな新しい政権、天皇政権に服従するでしょう、揉めないでしょうと。これを粗末にするようだと、我々の王を粗末にしたのかといって反乱が起こるでしょうと、こういう言い方をいたしまして、王様の権利を退いた。そして結局は皇太子、今年の主の御事がですね、私もそれじゃ引退しますと。この人は水産業をやってたんですが、船を沈めて引退しちゃった。で結局は大国主も根の国の王になったっていうのは、死の国の王になった、位を捨て命を捨てて、そして住民の収穫と安全を確保して天皇政権と揉めないようにした、こういう神話が国譲りの神話です。そして大和号の大大和神社っていうのは、この疲労歩行を天照総御神の象徴の鏡とともに、この床でもって、天皇の床と同じ床でもって祭りなさいと、こういうふうに言って、崇神天皇まではそれが行われていた。崇神天皇御陵というのはあんな大きいです。王権が充実してきまして、三義権と分かれた。それで三輪山のふもとに天照総御神の象徴八田の鏡を祭りまして、これが皇太神宮です。最初の笠目の村と言われて、柴原神社です、今ね。それでもう一つ、この矛の方は大大和神社として祀ったんです。で大和の人たちは、我々の王様の方が大きいんだと言って、三輪山そのものを国つかみであると崇めたんで、権威がなくなったというので、伊勢に祭り替えたのが伊勢の皇太神宮です。でそういうふうに大和ではですね、大大和の国つかみ大国玉というのが、命を捨て、王位を捨てて民の収穫と安全を守ってくれた福の神として、ずっと明治まで説かれてきたんです。その象徴が疲労歩行と大井勾玉です。これがですね、これはあそこを見学行った時にこういうのを見せてきたんですけれども、小京に大和神社になったのがですね、真ん中の社殿は大国玉の神、これが八坂にという原則。それで古来の御神体疲労歩行、これだ。そして見通しの神というのは収穫ですから、稲ですね、八つか八に入りの五つしねと、厳かなる稲と、これが古代の御神体だったわけです。 そして千数百年も税金を取り続けている天皇政権より、天皇政権進出の時に命を捨て、王位を捨てて我が民の安全と収穫を守ってくださった国神こそ福の神であると、こう説いてきたのが親元神社であったわけです。でその親元神社もこうしてですね、小教員になっていた。ところがお屋敷勤め場所の場所、地域はですね、磯の神神宮だ。磯の神神宮は天皇軍の刀の切れ味というものを祀っている。将軍の一人、普通の石の神です。普通というのは刀の切れ味という意味です。普通。これは切るという、その感じなんです。で、その神社がこの地域の小教員なんです。そして村々は国つかみばっかりなんです、各村。その時に天皇家の尊厳を教えるという軍国主義の教育が始まった時に、天皇政府どうしたかという、三島神社はその時春日神社と唱えています。おとぎ神社も春日神社にされた。今までのおとぎなんとか彦は一番端っこに須佐の御事なんて名前にされてですね、それで国を開発した象徴で、こちらに春日神社4体祀りまして天神系の神社であると。三島神社も春日神社になりました。三枚殿でも春日神社になりました。村々の国つかみのところに春日大社の御分霊祀りまして、みんな春日神社にして天神系の神社である。それで天皇の先祖が尊いんだ、天皇家が尊いんだ、住民の安全と収穫を守った福の神、そんなことは尊くないという教育を天皇制軍国主義に始めるとき、今まで親元神社例えますと、親元神社大国様の神の子孫とみんなが思っている人が一子様とか長尾さんという人がおりまして、その人が代々神主をやっていたんです。やっぱり国つかみの原則です、原則ですね。氏神と氏子の間柄ですから。ところが明治になりまして、明治天皇が軍国主義やるのに、そんな神主に任せておいたら天皇家を崇めると教育しないとでしょ。1400年税金取ってる天皇家より、お前たち住民守った福の神だよ、これじゃ軍国主義できませんから。だから我が先祖の神だなんて言ってる鮭を追い出せ、そのためには天皇のそばに仕えていた公家、これ公家っていうのは帝の家、これは武家に対して公家っていうんですね。この公家が今までは天皇が仏弟子でしたから、京都御所の中にお寺しかありません、神社はないんですから。八田の鏡は内司所という、運命殿という御殿に内司というのは助官です、助官たちが守っていたんです。神社ありませんでした。真言院というお寺があったんです。そこの真言院のお寺のが後ろに飾ってあるあの曼荼羅は真言院に伝わったものというふうに言われて、京都御所は仏教だったんです。仏弟子天皇では世界侵略できないから、で東京に都を移そう、東京に宮中三殿作ったと、こういうわけなんです。それでその仏弟子時代に公家が興福寺はですね、藤原氏の氏寺だっていうので、どんどんと位につかない公家は盆栽になってた。仏教の場合にはお説教もあるし、信者へのお話もあるし、勉強もあったんで、大勢が、寺領のもらってですね、坊さんたちが暮らしていたんですが、天皇が生き神様になっちまったと。 それじゃあ我々も春日大社藤原氏の宇治寺の神職になりましょう。今まで延長国威の坊さんだったんですから生え揃わないんですけれども、でも公家奥公家さん失業対策と思ってあの鮭を追い出せと、代々神の子孫、昔の氏神の子孫だと言ってる人たちを追い出せ、国の方針を教育するのに我が家の神だなんて言ってるのはけしからん、追い出せというので、いつし相模の神様もお追放になりまして、そしてそこにやはり奥公家さんとかですね、国学者が来たんです。磯上神宮に菅政友という人が大宮司で来ました。菅政友という人は水戸学、菅というと菅原家の別れだなと思うんですが、幕末には水戸藩の、まあ、学校の先生やっていたわけです。医者もその家はやっていたという、もう菅政友があの国学者であるということで磯の上神宮の大宮司になりました。それでここには大和神社にはどういう人かというと、正宮寺浜島正しいに誠という字で、これは何て読むのか、昔の人の公家さんの読み方なんてね、非常に難しいですから、字だけ大和神社の宮司はですね、この御神体を古代に火災で焼きましたと天皇家に届けまして、でこの御神体じゃあ天皇家が尊いって話すのに都合が悪い、これ戦争放棄でしょ、披露法、どうも今までの大国玉を偉いその象徴の宝石とですね、戦争放棄の象徴の披露法と、これ稲では解きにくいというので天皇家に願い出まして、御神体を変えてくれと、文国人にそれ特にふさわしくと、こういう申請を出しまして御神体を変えたんです。明治1年6月23日に、これ三種の神器ですね、真玉と剣と鏡、稲の収穫は天照総御神だと言って八頭神のイミテーションと、天皇家の三種の神器のイミテーションを祭り変えまして、そして報告祭やったのが明治7年6月23日なんです。新暦の6月23日です。これはでその後に親様が8月を見よ、高い山から王冠の道というお手先をポンポンと書かれたわけです。それでこの8月という時に奥手先3号4号を持たせまして、中田さんと中田喜三郎さんと、それから松尾一兵衛というこの2人奥手先3号4号を持ちまして、小京院大和神社へ提出したんです。お屋敷の小京院、管轄してる小京院は磯守まだ神宮になってない神社だ、なんで大和号の小京院へ持ってったか、大和号というと浅村です、三枚台があります、こっち側に新住村があります、山沢さんの家は新住なんです、大和号なんです。そしてこの明治7年の8月を見よ、親様が陰暦8月にって予告した時、神職が集まっていた、この小教員へ新しい国の方針教育しろというので、そこへ親様はこの国の方針は、はっきり言うと帝国主義ですから、高山の真の柱は東寺にあって、 これあの化盗どもと同じ力づくで世界を支配しようという帝国主義者が天皇だと。その天皇教学を教える小教員、それは国将来危ないですよと、これを書いたのがお筆跡3号4号です。4号には当人頃にこれを待つなりと厳しいことまで書いてある。そのお筆跡を持たせて、この国の方針間違いですと申し入れしたの。その時に対応に出たっていうのは、広報教授年では原坊って書いてあります。
原坊、
原という神職がって書いたんですが、私ら調査しましたら、原伊勢の神立花田の阿蘇の忠近という神職で、これは鏡作り神社、これも天神系ですね。高間ヶ原で雨の図面を踊った時、その鏡を作ったという神様です。その天神系の神職が、今まで冷や飯食ってたけど、国つかみばっかり栄えてたけども、我々が天皇家のゆかりの神社であるって言って、こう大きな顔をして小教員へ来ていた。その時に丹波一の古老、またお道の中の古老たちの言葉では、この時に山田良次郎も居合わせたということを言っております。小教員やっていたと。これは親様の弟子であります南城を助けて六の字に踏み鳴らすと言った南無天輪王で弟子になり、世界助けの三神楽歌を学んでいる、その人たちが作った世界助けの象徴勤め場所にですね、天皇家の十二八代の神を祀って、これはもう親様がですね、そのいかんって言った十二八代っていうのをこのところに書いてありますが、これ後でこう十二八代ってどんなに書いてもで、あの離れると読めませんから、後で読んでいただきたいんですが、この神様を勤め場所に祀って、天皇家の先祖が中山美紀に教えさせたんだと言い、実際は親様を綿蔵に追い出して、それで神職の、これも神人と言われた国つかみ神社の神人下級神職がですね、天皇家の先祖の神々も祀ったんだ、俺は尊いんだと、こういうふうなになったのが山沢良次郎なんです。で、修二さんがこの時期ですね、どういうふうに扱われたのかというと、氏神氏子で氏子制度を完備しようというわけですから、住民登録をお寺でなく神社にやれという法律が出た。その時に古町を通じて神社に届けろと。神社から古町に守り札が出る、これは恩恵になる神道を信奉しているという証拠守りです。でところが、各神社講習会やるときに、おとぎ神社も春日神社になってます。三枚でも春日神社、三島も春日神社になってます。だから春日神社っていうのは天皇家の先祖そのもんじゃないのよ、その中の古文だけなんですね。天皇家の先祖そのものを祀ってんのはお屋敷だけってことになっちゃう。150人もの信者が講習会によるそんなとこ他ないんです。親様の弟子を修二が我が氏子だという古町に任命せざるを得ない。天皇の先祖を祀って天皇神学を教えている勤め場所なんです。天理を明神なんです。で、古町というのは先行単位に古町という原則なんです。ですから北海道で千個なんて言うと、うわーっと白いもう見渡す限りの村が一人の古町に収められていたんです。ここではですね、三島村は春日神社、主屋敷村は天領明神って天皇家の先祖を祀ってる。氏子は住民よりも多い。こうじゃ修二さんが枝村のわずかの 二十数個の庄屋であったのをですね、名字のない修二さんを中山という仰々しい名字をつけまして胡蝶に任命せざるを得ない。で本当は天領明神が神道の講習会をやったということになっていたんですけれども、親様が明治7年に隣の小教に行って問題にしたんです。こっちだともう握りつぶされちゃうかもしれません。山沢さんが諸屋敷をみんな神道にしたんだって言って小教員でいい顔になってとこへお筆先持ってって、あの諸屋敷村の中山は神道なんかやってない、世界一列兄弟、人間の助け合いの真理が一番尊いと教えてると、こういうふうにボーンと問答を仕掛けたんですから、山沢さんも周一さんも脱落です。それでそれを取り調べるために県庁の県庁が出張したのが山村御殿で、その山村御殿というのはまあそこに今度の資料が出ましたけれども、あの須藤天皇八島領の天皇家の圧力でもって不遇で死んだ人の霊を慰めるための尼寺と言われている。これは表向きは語られませんが、そういうふうに言われている皇族が門跡になっている山村御殿へ県庁が出張する。お寺で取り調べですかというんですが、実は奈良県庁が興福寺だったんですから、奈良県庁がお寺だったんですから、だから皇族門跡の山村御殿で取り調べる。そういうふうにしたとき、そこに行ったのが5名と言ってます。これは親様の弟子中滝三郎と辻さんが豊田村から一番近い、まあ、役員として親様の弟子として親様のお供です。それから興奮教室によりますと柳本村の、佐藤坊って、この人は役所に知っている人がいるからついて行ってやるというので、その重要な関わりのない人と言われています。それから松尾一兵衛に旗村の大東十兵衛って書いたんですが、ここに黄金教祖のからくりがある。松尾一兵衛という人は和解村というんですが、これあのへぐり谷の谷底の村です。でそこへ白石畑村から養子に行った人です。で白石畑というのは法隆寺を作るときに集められた労働奴隷が住み着いた村とこう言われて、そこに日向の村と日陰の村が、地図に両方白石畑という村の名前が2を出てるんだ、おかしいなと思って調べに行ったんですが、日向の村と日陰の村があるわけです。まあ大和の特徴とも言えるわけですね。でその日陰の村のいろいろな家調べましたら、そこに松尾一兵衛の里もあり、それから大東という家もあった。ここに旗村って書いてあるのは、旗村というのは奈良県にうんとあるんです。飛鳥の旗村、これは畑村もあるし、新という字の旗もあります。それから波に多いという旗もあります。これはもう、奈良市の中の十里院長が昔旗町と言っていたというのも残っておりますし、旗村というのはあちこちにあるんですが、白石畑というのはいわゆる山の上にありながら日陰の村、谷底の村と言われているところです。ですから親様の弟子の中にはこの地域の庄屋僧、永田さんのようなすぐ近くの村の庄屋僧、それから一枝村の堀内さんとか村田さん、あの仙台村の村田さん、これ天領の村の庄屋僧、それと今度日陰の村の庄屋と言われた松尾さんとか、日陰の村の大東十兵衛というような人たちが 親様の命に代わる取り調べだ、我々一緒に行くんだと言って一緒に行っているんです。そういうこともきちんと知らないといけないんです。それが畑村といって、畑村というのはもう大体代表的なのは飛鳥の畑村が有名なんで、そっちの村からですと意味が全然違ってきちゃう。でそういうふうに白石畑村と、これははっきりとしておいた方がいいと思います。そしてそこでもって親様は神道ではないと宣言したわけです。ですから社寺係稲尾先祖、その脇に磯の神の大宮司菅正友がいる。俺はもう明治初年の宗教界では大事件です。中目行きが取り調べられてるんです。そこで私は神道ではない、天女明神なんかあんなものは嘘だと堂々と親様言っているわけです。今後教するのや天領の御事という神はないなんて、あんなことはもう全然嘘ですね。それで親様はそこで南無天輪王、天輪王になって人助けするんだと、こういう教えであると説いたわけです。それでお勤めやれんな、これが教義ですと言ってお手振りを欲だり目までやるわけです。欲だり目というのは物欲一くだり目でしょ、支配欲二くだり目、今までの世界の一番大事って言われたのがこれが勘違いだ。つい見下り目は日の本支配師の勤め場所で教えたこの勤めが天領になれる勤めである。欲だり目はこれはただ尊い真理だけじゃなくって、人間の悩みも病気もそれから凪の世界も救える真理である、ここまで踊ったと、恩を借りて踊ったとまで言って、そうなってきたらここは門跡寺の仏教、伏見宮文殊女王がいる仏教者としているところで取り調べてやったんです。もう残忍扱いじゃありません。坂をごちそうになって帰ってきたと、お茶お菓子を、おそらく仏教者である文殊女王がお気になったのかどうか知りません、堂々としている、それをねぎらってくださったんだと思います。だから残忍扱いじゃなく堂々と帰ってきて、けれども奈良県としては山沢、それから修二が祀っている天輪王明神が中山美紀の教えの実態と違うというので取り払いになるわけです。で天輪王明神が取り消しになったのは、吉田神官僚が明治になって権威を失ったなんて、こんなもんはこじつけのごまかしでありまして、吉田神宮官僚は天皇家の業務を代行してたんですから、天皇家の神宮官の許可を受けていた近隣を発する堂々たる天津神を祀る天輪王明神が親様の真実を説いたことによりまして、一遍に解散になった。ですから天輪王明神で神道教育を行ったという記録までが、主屋敷村校長中山修自宅で150人の講習会が行われたという記録に、あとは変わるわけです。明治7年以降は、それで校長取り消しになるわけです、修自が。これはもう非常に大きいことで、たった修自さんの校長は1年ちょっとです。それくらい親様ははっきりした姿勢でもって国の方針に警告を与えですね、そして天領明神を親様の行動、意志と心と行いでもって取り払ったんだということをしっかりと捉え直していきたいと思います。で今日はこれで終わらせていただきます。質問がございましたら。その後ですね、山浦御殿の後、今度中教院に呼び出しということで、役員が中教院へ行くんですが、この時に中教院が最初奈良の紀州屋敷で中教院が行われたというので、青年会なんかは紀州屋敷の門を写真で撮って、資料集として出版したりしましたけれども、 よく調べましたら数日の違いで、中屋敷の中教院は、廃止になって、興福寺の中に中教院が移転して、その興福寺の中の中教院へ、中田さん辻さんたちが行っているということが、まあ、調査の結果確認されました。まあいろいろ、国の弾圧っていうのは親様が避けていたんではなし、教えが歪むくらいならばはっきりとさせると言って、弾圧を承知の上でもって親様は世界助けの真理を正しく教える、国の保護を受けても軍国主義に協力などしていたら国を危うくし世界を誤る、世界の将来を誤ると、こういう姿勢でもって、天理人道教育を真っ向からストップかけたんですね。そしてこれが、